おはようございます。聖書と福音の時間です。絶対に忘れることができない3月11日まであと2日。心の痛みは忘れ去りたいものです。でも忘れてはいけないものもあります。私たちはこの痛みの中で本当に大切なものを見つけたいと思います。皆様お一人お一人の上に神様からの祝福がありますようお祈りしています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。最近コミュニケーション能力という言葉をよく耳にします。このコミュニケーション能力とは大きく分けて話す力と聞く力に分けることができます。もちろんどちらも大切なんですが、どちらがその人を成長させるのかというと、私は聞く力ではないかと思うんです。なぜなら人間は今までと違う新しい考えを自分だけで作り出すことはなかなかできません。他人の考えや意見を聞いて今までと違うものの考え方や見方が生まれるのです。人の意見を聞かない人はどうしても考えが狭くなるし、見方も一辺倒になりがちです。ですからその人の益になるのはやはり聞く力ではないかと思うんです。そして今この聞く力が落ちています。さて、聖書はこの聞くということがとても大切だと語っています。旧約聖書の中には何度も聞けイスラエルよという言葉が出てきますし、新約聖書の中の重要な言葉として信仰は聞くことから始まるというものもあります。また別の箇所にはこのようにも書かれています。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のあるものは聞きなさいと叫ばれた。聞く耳のあるものは聞きなさいとは何とも不思議な言葉ですよね。聞く耳のあるものは聞きなさいとはどういう意味でしょうか。一つ言えるのは聞き方の問題だということです。昔中学校の英語でこの聞くという意味の単語をいくつか習いました。その代表が hear と listen です。 hear は聞く、 listen は注意深く聞くと教わりました。この区別は日本の漢字の中にもあります。門構えの中に耳と書くのは普通に聞くですが、注意して聞くときには傾聴や聴衆に使う耳辺の聞くという字を当てます。そして聖書が求めているのはリッスンであり耳辺の聞くなのです。つまりイエスは注意深く聞くことを求められているんです。またこの聞く耳のあるものは聞きなさいと叫ばれたという聖書の言葉は日本語では表現しにくいんですが、言語では聞く耳のあるものは聞き続けなさいと叫び続けられたという継続のニュアンスが含まれているんですね。イエスは弟子たちに向かって注意深く継続して聞き続けることを何度も何度も勧められたという意味になるんです。聖書の言葉は確かに難解なところがあります。ですが、もしあなたが聖書は何を語っているのか心から知りたいと思われるなら、ご自分の先入観や思い込みを捨てて注意深く聞き続けることが必要なんです。そうすれば求めよさらば与えられんと約束された聖書の神が必ずあなたに必要なことを教えてくださるはずです。なぜなら神は今も生きて働かれる神だからです。さて、ある時イエスの元に一人の青年がやってきました。彼はイエスにどうしても聞きたいことがあったんです。それは永遠の命を得るにはどんな良いことをすればいいのかということでした。私たち日本人の多くは人間は死んだら終わりと考えています。 でも、果たしてそうでしょうか。ある時、私たちを突然死が襲います。すると、たとえその人が若くても、幸せの絶頂であっても、社会からどれほど必要とされていても、新婚でも、子供がまだまだ手のかかる時であっても、関係なく全てが奪い去られます。それが死です。もし死が全ての終わりであるならば、私たちはいつもこの突然訪れてくる死を恐れなければなりません。日々心平安に過ごすことも難しくなります。なぜなら、いつこの死が私に襲いかかるのかが全く予測つかないからです。しかし聖書は人間は死んで終わりではない。永遠の命があると言うんですね。そしてこの青年はその永遠の命が欲しかったんです。だからイエスのところに来て、どんな良いことをすれば手に入りますかと聞いたんですね。実はこの青年の質問に対する答えは聖書の別な箇所で明記されています。それはこうです。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上に留まる。御子とはイエス・キリストのことです。イエスを信じるなら永遠の命を持つ。これが聖書の答えです。しかし、イエスはこの時、青年にそうはお答えになりませんでした。この時、イエスが青年に言った答えは、今しめを守りなさいというものでした。なぜそのように言われたのでしょうか。実は、この青年は一つ大きな間違いをしていました。それは、命は自分の努力や良い行いでもらえると考えていた点です。私たちが今生きているこの命も、自分の力や努力で手に入れたものではありません。もらったんです。誰にでしょうか。命の主権者である神からです。しかし、彼は自分の善行で永遠の命を手に入れられると考えていたのです。イエスはその間違いを彼に示そうとされました。そこで彼が言っている良い行いである今しめを守るようにまず伝えたんです。そしてさらに、あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人に分け与えるように言われたんですね。これには青年は大きなショックを受けました。大金持ちだったからです。彼にはそんなことはできなかったし、想像もしていませんでした。聖書は財産を売り払わなくては信仰を持てないなどとは言っていません。この青年が良い行いをして永遠の命を得ようとしたので、あなたの全財産を投げ打つことができるのかと突きつけられたんです。私たちは誰でもできることとできないことがあります。限界があります。人間は完全に正しく生きることなどできないんですね。私たちがもし良い行いをしなければ永遠の命がもらえないとするなら、誰一人その資格はありません。私たちは正しく生きることができないんです。つまり自力で永遠の命を得ることはできないんです。だからイエスが来てくださったんですね。そして私たちのすべての罪を十字架で処分してくださり、私たちに永遠の命を与える方法を完成させてくださったんです。ですから、このイエスを信じる者は良い行いをするかどうかではなく、誰でも永遠の命を無条件でもらうことができるんです。これが福音です。この福音を聞く耳のある者は聞きなさい。注意深く継続して聞き続けなさい。と言われるんですね。ぜひこの福音を聞き続け、信じ受け入れてください。永遠の命をご自分のものとしてください。心からお勧めいたします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。